第7次羽幌町総合振興計画に策定における10年間の評価とこれからの町の方向性について質問します。令和3年度は第6次羽幌町総合振興計画の最終年度となり、令和4年度から施行予定の第7次振興計画の策定に向けて作業が行われています。現在は町長からの策定方針に基づき、アンケートやパブリックコメント、各課に寄せられた町民の意見をもとに過去10年間の評価を行い、現状や課題から今後10年間の計画案が11月25日に行われた総務産業常任会で報告されました。総合振興計画は町の最上位計画として、さまざまな施策の推進にあたり、その根拠となることが求められています。策定方針の大きな変更があったことで、新たな計画では従来の振興計画を簡素簡潔な計画にし、具体的な実施計画は分野別の個別計画として位置づけられています。しかし個別計画がないものも多数あります。今年3月の定例会一般質問では、十分な過去の評価とこれからの10年間を見据えた計画策定の必要性を質問しましたが、策定方針や評価についても作業段階ということで十分な回答が得られませんでした。羽幌町ではこれまでの10年間で商業施設の町有化や綿羊牧場の指定管理制度から直営での事業継続、旧宮坂デパートへの安全対策などで大きな変化や課題が浮き彫りになってきました。今後は建設が予定されている手売複合施設、公民館の建て替え、そして防災拠点となる役場庁舎などについても計画の中で方向性を示すべきと考えます。第6次計画は狛江町長が議員時代に作成されたものであり、町長に就任して約7年間この計画に沿ってまちづくりに邁進されたと推察します。今回の第7次計画はご自身で手掛け、責任を持つ総合振興計画になります。ご自身が今後のまちづくりが現時点でしっかりと評価し、これからの10年間各事業を充実させ、町長が思い描く10年後の理想とする羽幌町に近づけるものだと考えます。町民からはいまだに町長が進める政策や10年後の羽幌町に不安や明るい未来が見えないと聞くことがあります。また現段階での計画案では、これからの羽幌町が向かう未来や町長の考え、今後の方向性が町民に理解しづらいものになると考えます。羽幌町総合振興計画は町民にも理解しやすく、未来の課題解決に向けて共通の認識になるよう計画なるような計画にすべきと考えます。そこで次のとおり質問します。1点目、第7次羽幌町総合振興計画で町長が指示した策定方針とは。2点目、10年間の評価が十分ではないと考えるが、特に町民の関心がある商業施設の町有化、綿羊牧場の指定管理制度から直営での事業継続、旧宮坂デパートへの安全対策や役場庁舎建て替えについて、評価と今後の展望についてどのように考えていますか。3点目、アンケート結果は公表されていますが、町民が各課に寄せた意見数と内容は。4点目、昨年議会が行ったアンケートや議会での意見や発言は 計画に反映しているのか。5点目、今回初めて SDGs への取り組みが計画の中に盛り込まれました。どのように推進していくのか。また各施策項目に17の目標を取り込むことはできるのではないか。6点目、町長が思い描く10年後の羽幌町はどのような町にしたいのか。そのために必要な対策を具体的に考えているのか。また計画に反映すべきではないか。7点目、第6次計画と第7次計画案を比べると町民との協働や対話、協力などが希薄になっていると感じます。今後10年間を進める上で町民や町民の代表である議会との関係や対話について町長はどのように考えているのか。今後はそれぞれ町民や議会の役割を果たすためにどのような関係を作っていくことが必要だと考えているのか。以上です。
町長熊井久君。
小寺議員のご質問にお答えいたします。1点目の策定方針についてでありますが、私が日常業務の中で指示している内容を踏まえ、担当課が作成した素案をもとに7項目の基本目標を立て、現在基本方針を中心に策定しているところであります。また近年急速な社会変化により過去において想定することができなかった現在の状況を踏まえますと、将来を確実に見通すことは非常に難しいと考えますことから、基本方針は短い期間で見直すよう指示したところであります。2点目の事業の評価と今後の展望についてでありますが、はじめに商業施設の町有化でありますが、この施設は証券内人口の減少、町内への大型店進出による中心部における商店街の空洞化を防ぐことを目的として開設され、身近な買い物場所としてこれまで地域住民の生活を支える役割を担ってきたものと考えております。今後もきめ細やかなサービスの提供や地元の消費拡大につながるよう継続して適切な施設運営に取り組み、町民に必要とされる地域コミュニティづくりに努めてまいりたいと考えております。次に綿羊牧場の指定管理者制度から直営での事業継承についてでありますが、第6次羽幌町総合振興計画策定時において牧場経営の改善を図るべく、すでに指定管理者制度を導入しており、好評な肉質の維持と畜産生産基地として安定した経営等に努めることとしておりました。八木市綿羊牧場は指定管理者制度の導入により羊肉のブランド化が図られ、販路の開拓および確保について推進することができました。一方で飼育頭数の増等や人員体制の確立、運営経費の削減、また町民還元やふるさと納税返礼品への活用増等については進まなかったものと考えておりますが、指定管理者制度を導入したことに関しましては一定の程度の評価はできるものと考えており、直営での事業継続を判断したことにつきましても、牧場運営にあたり指定管理者との協議が整わなかったことによるものでありますことから、現時点においては 適切であったと認識しております。今後につきましては基本的な考えといたしまして、現状の使用体制を安定させ、数年間はその体制や施設規模に合った一定の使用棟数を維持しつつ、安定した養肉および種畜の供給に努め、その中において本庁における離島振興や観光振興、ふるさと納税返礼品活用等を含め、総合的な見地により方向性を示してまいりたいと考えております。次に、旧宮坂デパートへの安全対策についてでありますが、これまで建物周辺の歩道部の通行規制や建物の一部補修など状況に応じて関係機関と密接に連携し、適切に対応してきたものと評価しておりますが、引き続き状況の把握等に努めてまいりたいと考えております。最後に、役場庁舎建て替えについてでありますが、平成25年度に役場庁舎耐震診断を実施しており、その結果としましては震度6強程度の地震に対し大きな被害を受ける可能性が高いことが判明しているところです。このことから、今後における庁舎の在り方について平成6年度から副庁長を委員長とする検討会議を設置し、さらに検討会議における具体的な提案などを行う検討チームも設置して検討してまいりましたが、羽幌町公共施設マネジメント計画の策定段階において他の機能を合わせた複合化の調整が必要となり、一旦検討を中断したところであります。今後につきましては、現在羽幌町公共施設マネジメント計画の見直しが行われておりますことから、他の公共施設整備との調整を図りながら、これまでの検討内容を整理した上で検討を進めてまいりたいと考えております。3点目の町民が各課に寄せた意見数と内容についてでありますが、総合振興計画の策定にあたり各課に個別に寄せられた意見等はありませんが、日常業務の中で把握した課題を考慮しながら作業を進めてきたところであります。4点目の議会が行ったアンケートや議会での意見発言の計画反映についてでありますが、議会のアンケートにつきましては広く町民の声を聞くために実施されたものと認識しており、その結果を意識しながら策定しているところであります。また議会での意見などは町民を代表する意見として受け止め、策定していく必要があると考えております。5点目の SDGs の推進および各施策項目への目標の組み込みについてでありますが、世界各国はもとより国内の各地方公共団体においてSDGs の取り組みが進められており、本庁においても推進していくべきものと考えておりますことから、各事業は持続可能な開発目標を念頭に置きながら考えてまいります。各施策項目に17の目標を組み込むことにつきましては、今後のレイアウト編集において全体のバランス等を考慮しながら検討してまいりたいと考えております。6点目の10年後の羽幌町のために必要な具体策および計画への反映についてでありますが、先般の総務産業常任委員会でお配りした素案の中で挙げている基本目標のとおり、 幹産業、行財政、医療、介護、福祉、教育、文化、交流、防災、自然環境、土地利用、住環境と大きく7つの項目について充実および振興発展した町にしたいと考えており、具体的には現在作成中の基本方針に沿い事業を展開していくこととしております。7点目の町民や議会との関係についてでありますが、町民や町民の代表であります議会との関係や対話は重要であると認識しております。第7次計画につきましては、先ほど申し上げました7つの項目が充実および振興発展する町を目指すため、町民をはじめ議会および町がそれぞれの役割を果たし、協調を図っている関係を構築しながら進めていくべきものと考えているところであります。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
そっちから申し上げます。ちょっと待って、町長の方から今の答弁の訂正の申し込みがありましたので、これを許します。町長、駒井さん。
大変失礼いたしました。ただいま小寺議員に対する答弁において、庁舎の在り方について平成26年度から副町長を委員長とする検討会議を設置しというところ、平成26年度の部分を平成6年度と申し上げておりましたので訂正させていただきます。大変申し訳ございませんでした。
7番小寺、これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番小寺光一君。
はい、それでは再質問させていただきます。今回、今年の3月に引き続き、この第7次の羽幌町総合振興計画の策定について一般質問させていただいております。これは約10年前、私が議員になって初めてですね、一般質問した時も、当時第6次の振興計画を策定する際に、一般質問しました。でそれは、いろいろな方、町民も含めて元役場職員の方、議員の方も含めてですけれども、この振興計画っていうのは本当に町にとって大事なもので、町の最上位の計画なんだよと、これは羽幌町がどのように進むかを示している計画なので、それはしっかりと、計画を立てるべきなので、ということでですね、私も、それはさまざまな計画がありますし、さまざまな事業がある、最上位の、ある計画であるというふうに私は認識しています。そこでですね、再質問の前に、もう一度ちょっと確認したいんですが、町長ご自身ではですね、この振興計画の策定の目的、重要性について町長のご見解をお聞かせいただければと思います。
町長、小林大君。
目的としてはですね、法定では必要とされておりませんが、町として最重要課題といいますか、計画であるというふうには認識しております。
7番小寺光一君。
認識の調整なんですけど、私もそう思います。この計画がなければ現代の段階ではですね、さまざまな計画がこの振興計画に結びついていてですね、その振興計画にあるので、書いたらおかしいですけれども、さまざまな計画が作成されていると私は認識しています。町長も重要であるということで、法的にはですね、今のところは 根拠がなかったり議会での承認がないということにはありますけれども、とても重要視しているという、私はそう感じております。そこでですね、もう一つ、質問したいのが、前回委員会の方でこの、素案の方が提出されました。素案はですね、パブリックコメント、を経て11月25日に、委員会に提出されたものなんですけれども、ちょうどご自身はこの内容について、十分に理解とですね、納得した内容で、パブリックコメントを出して、その後委員会の方に提出されたと、そういう理解でよろしいでしょうか。
町長、小林沙君。
ここに書いてあるようにですね、基本の7項目について、承知しておりますが、その他については担当課の方に委ねてありますので。
7番小寺浩一君。
今回、前回もそうでしたけれども、3月時点では具体的な内容ですとか、評価についてはね、まだこれからだということで、おっしゃっておられました。自分は今回また質問するということでね、委員会の前もそうですけれども、何度もこれ、読み返してですね、どういう町づくりを、今後していくんだと、議員としても必要ですし、今回一般質問に関してもですね、読んで、自分なりに理解して今回質問しようと思っているんですけれども、もちろん7項目はご理解しているとは思うんですけど、それ以外については、内容は把握はされていないということでよろしいですか、現時点で。
町長、小林沙君。
現時点では担当課に任せておりますので、内容については今すぐ答えるというようなことはできませんので、よろしくお願いします。
7番小寺浩一君。
これパブリックコメントに出す段階でですね、町長はこの内容で町民にですね、提出しているわけですよね。あと委員会に関しても7項目だけを見てくださいという委員会ではなくて、この、素案1ページ目から始まる内容も含めて委員会で報告、委員会の総務産業常任委員会の方で調査したと思うんですけど、委員会の中ではですね、全ての項目について、やり取りをしているんですけれども、委員会に出す段階でも町長は7項目しか、確認というか、理解はなさらずに、町民に出したり、委員会に出したということでいいんでしょうか。
町長、小林沙耶君。
今答弁、どういうものだというようなことを聞かれても、答弁には困りますけれども、全然知らないで出したということではなくてですね、担当課の方でよく、してやっているということでございますので、よろしくお願いします。
7番小寺浩一君。
今一般質問の段階では、ただこの内容について質問、一般質問で私これから再質問しようと思うんですけども、町長にお伺いしても、細かい部分については町長はお答えはできないということでいいんですか。
町長、小林沙耶君。
細かい部分については担当課に任せてありますので、今存じ上げておりませんので。
7番小寺浩一君。
一般質問ですので、もちろん細かい部分については担当課が、細かい内容で説明していただくことは可能だと思うんですけれども、今回のこの一般質問の中でね、自分は町がどういうふうに、進んでいくのか、もちろんその中には町長がね、どういうふうに考えているのかっていうのを、聞きたいと思ったんですけど、その辺については町長ではなく担当課が答えていくっていうことでいいんですか。
町長、小林沙耶君。
それについてはケースバイケースというか、ものによると思います。
7番小寺浩一君。
最後ではないんですけど、もう一回確認なんですけど、町長はこの内容を理解しないまま、町民にパブリックコメントを出したり、委員会に、説明をさせたり、また今日の 一般質問の中でも内容は、全てはちゃんと理解していないで一般質問をするということでよろしいですか。
町長小林久明君、
はい、内容を全然理解していないということではなくて、聞かれても答弁に困る部分がほとんどであると担当課に任せておりますのでということでございます。
7番小寺光一君、
自分は本当に真剣に、準備をして、するもちろん、担当課が答えてもいいとは思いますけれど、でも町長しか話せない内容もですね、一般質問しようと思うんですよね。それで答えられないものもあるっていう前提で一般質問をこのまま続けていいか私は疑問ですし、まあケースバイケースということなので、自分はやはりこの時間をねしっかりと自分は準備してきたわけで、町長もそれに伴ってしっかり、担当課とね話していただいて、ぜひ自分は今回はね大きな計画なわけですから、町長自らの言葉で、答えていただきたいなというふうに思ったわけですよね。自分は一般質問についての取り組み方、あまりにも、まあ、軽視するっていうか、課に任しているから、課が羽幌町を動かすわけじゃないですよね。町長が何のために町長であるかっていうのも、いやちょっと疑問に思いますが、質問をしていかなければいけないのはちょっと苦しいところもあるんですが、再質問の方を続けさせていただきます。まずですね、策定方針についてです。策定方針については、まあ、課が先ほど言いましたけれども素案を作ったということですが、その前に日常業務の中で指示している内容を踏まえと、この日常業務の中で指示している内容というのは具体的にどういうことなんでしょうか。
町長小林久明君、
小寺議員から日常業務の中で何を指示しているかって、ご質問でございますが、日常業務でございますので、さまざまな部分で今直接何について、指示したかということはちょっと答弁にしかねますので。
7番小寺光一君、
私はですね、1問目の質問の中で町長が指示した策定の方針はということで、町長ご自身の発言の中で日常業務で指示している内容を踏まえってきちんとまあ、おっしゃられているわけですよ。それがこの計画の一番根幹になる、一番最初に出てきている内容ですから、策定の方針としてはね、それが一番大きいのかなということで、何を指示したか分かんないっていうのは、この1回目のですね答弁の内容をね理解することはできないんですよね。何か分かんない中で方針を出したわけなんでしょうか。その辺確認なんですが、もう一度、日常業務で指示している内容について教えていただきたいと思います。
町長小林久明君、
はい、日常業務の中でさまざまなことがありますので、そういったことでですね逐次、こういうことについてとは言っておりますが、現時点でこれについて直接日常業務ので何を指示したかという当時の話は記憶にはちょっと戻ってきませんので、ご理解をいただければと思います。
7番小寺光一君、
理解できません。質問しているわけで、その答えの中で業務の中で指示している内容をこの計画にね策定にあたって、まあ、利用していたら変ですけども、方針策定方針の中に踏まれているということなので、その方針の根底が崩れてしまいますけれども、どういう日常ね、自分は分からないですよ、各課にどういう指示を与えているかが分からないんですけど、分からないので今教えてほしいなというふうに思ったんですけど、分からないまま、これは策定されたということなんですかね。そういう計画でいいんでしょうか。
小林久明君、
小寺議員のご質問にお答えします。個別の事業等にあたりまして、協議を行い指示してきたところでありますが、その内容についてはこの場では控えさせていただきたいというふうにございますので、よろしくお願いします。
7番小寺光一君、
答えになってないですね。ここの中ではね、策定するための方針について、ね、各事業についての指示の話ではなくて、策定をする段階、町長が方針を出す、まあ、材料としてね、日常町長が、指示を出している内容を元にしてますよっていうことだったので、うん、今のは各事業についての指示を出していると。だけどこの総合振興計画の策定方針について全く答えになっていないと思います。ただ時間がないので、まあ、次に行きたいんですが、まあ、同じくまた策定方針なんですが、まあ、簡単に言うと先ほどの答弁の中では基本方針は期間を短い期間にということで、まあ、今までは10年間の大きな計画だったけれども、新しい第7次では5年ごとに 前期後期という形で、まあ、見直しように、まあ、指示をしたというふうに、おっしゃっておりますが、まあ、前回の、まあ、委員会でね、の中では、まだ他にもね、こういう指示があったということで、報告を受けているんですが、その辺は、本当にこの短い期間だけっていうのでいいんでしょうかね。他に何か指示を出したということはないんでしょうか。
町長小林大君。
今までの計画が10年でありましたけれども、今回は5年でということで、指示を出したことは覚えておりますが、他にも指示を出したかということであれば、特別出した記憶はございませんので。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、委員会、私はオブザーバーでしたけれども、まあ、町長からはですね、まあ、具体的な内容に踏み込まずに、まあ、簡単にしなさいということで、まあ、この計画のところにも、まあ、私の質問の最初のところにも載せていますが、で従来のものと比べてね、簡素化したり、簡潔な形の計画になっていると。それは町長の指示があったから、そういうふうになったんじゃないかなと思うんですけど、今の話を聞くとこういう指示は出していないというふうに、まあ、もちろん自分は質問したんですけれども、そこには触れられてないですし、町長は言った覚えがないということなので、その確認だけしたいと思います。いかがでしょうか。
町長小林さん。す
いませんでした。小寺議員から短い時間という以外に何か指示したのかということで記憶がなかったんで、そういうふうに答弁しましたが、簡素化でいいよというふうな話もあったんじゃないかということでございましたが、そこの部分もそういうふうには申し上げております。
7番小寺浩一君。
言っているのに今回の答弁にはまた書かれていないんですけども、それは忘れてたということなんですかね。一応確認なんですけど。
町長小林大君。
そういうことではないかと思います。
7番小寺浩一君。
何回も言う通り、自分に与えられた時間で、自分の役割としてこの時間で質問しているわけで、忘れられたんですか。その通りですって。他にも忘れられた内容ってあるんですかね。忘れられたからそれでいいんですかね。修正すればいいっていうことなのか。自分は毎回納得がいかなくて、そのために事前に通告を出してですね、町長にお伺いしているわけで、忘れられたから今回の1問目の質問の答弁には載せてなかったっていう、そういう姿勢で一般質問を向かれられているのか、自分はその姿勢自体どうかなと思うんですけれども、本当に忘れられたから載せなかったっていう、お答えにならなかったということなんでしょうか。
町長小林大君。
他に意図があったわけではなくてですね、たまたまそういうことだったということで、ご理解をいただきたいと申し上げています。
7番小寺浩一君。
たまたまって本当にたまたまなんでしょうか。もう言葉尻で話すのは嫌なんですけれども、自分は本当にこの真剣にこの時間を使って準備をして質問している中で、 答弁の中でたまたまですとか忘れたですとかそういう発言というのは自分は、まあ、私の認識としては、まあ、バカにされているなというふうにしか私自身がですね思います。もっと丁寧に質問に1問目から答えていただきたかったなと思います。もう時間が半分以上過ぎてしまったので、次に移りたいと思いますが、まあまあ、そういう、まあ、忘れたものもありますけれども、町長を含めたね、まあ、町長がいろいろこういうふうに、策定した方がいいという方針の中で、担当課は一生懸命ですね、それに沿うような形で、行ってきたんだと思います。まあ、前回の第7次と第6次の、まあ、大きな違いは簡素化っていう面はかなりあって、まあ、自分自身はその簡素化することで、まあ、住民があまり理解できないものになっているんじゃないかなというふうに感じています。その中の一つがですね、第6次では、重点課題っていうのを、まあ、3つ掲げておりました。今回第7次では、その重点課題っていうのをですね各、まあ、方針の方に、まあ、羅列してですねあえて明文化しないというこれも、まあ、町長が目指す簡素化の一つだとは思うんですけれども、まあ、町長は ご自身ご存知だとは思うんですけれども第6次では医療体制の充実雇用の創出産業の振興3つをですね重点とした課題として、まあ、行って、きました。ただ第7次ではその重点項目を明文化していません。その中で、まあ質問は前後するんですけれどもどのようなまちづくりをしたいかというところで、まあ、7つをね、均等に上げていくというふうにすることで、まあ、町は発展してる、していくんじゃないかという、まあ、答弁がありました。ただ自分はやっぱり重点項目をね、示すことでその町の課題が、浮き彫りになってそこを重点的にね、行っていくっていう方がいいんじゃないかなと私は思いますが、町長は、まあ、今回7つの方針の中でですねどれを、まあ、あえて挙げるとすればどの課題をですね重点的に取り組みたいというふうに思って明文化はしてませんけれども重点項目としてはどの部分を重点的にね行いたいというふうに思ってらっしゃいますか。
町長小林大輝君。
はい、小出議員から重点、項目の7項目についてどれを最優先するかというご質問でありましたけれども、どれもですねその分野分野でですね大変な重要な項目でございまして優劣をつけるような考えは持っておりませんのでご理解いただきたいと思います。
7番小寺光一君。
ですね、自分は、まあ、振興計画の中ではあくまでも明文化しないっていうのは、まあ、100歩譲って理解します。ただ町長ご自身、ね、羽幌町を担う町長としての立場として、まちづくりをしていく中で町長ご自身の考えるその順位というかねこれは大事にしなきゃいけないよ特に先ほど町長は7項目にはしっかりね把握していると他に関しては、まあ、課には任せているけど7項目については、まあ、内容についてもご理解して、ご理解しているということで話されていたのでもしあえて挙げるとここに載せなさいということではなくてですね、町長ご自身としては優先順位をつけるとすれば、どういう順位になるのかなというふうに、お聞きしたいんですけれどもいかがでしょうか。
町長小林大輝君。
はい、再度のご質問でございますが私自身としてはですねこの中でどれを最重要というような位置づけをするような考えを持っておりませんのでご理解いただきたいと思います。
7番小寺光一君。
はい、っていうとね、町長が何を今後10年間ねこの町には必要だっていうのは理解していないんじゃないかなというふうに思っています。過去10年間に対してはその3つについてね、 それが達成されたかどうかは別としても、その当時の、まあ、役場なり町長なりがこの課題については重点的に行っていこうと、それがまちづくりにつながるんだっていう計画だと思うんですよね。それが、順位付けをすることが大事ではなくて、町長ご自身の中にそういう気持ちがあるのか、それはないっていうことで、とても、自分は第7次はもったいないかな、町長は先ほどとても大事なものだというふうにおっしゃられたにもかかわらず、とても、平均的なっていうかですね、どれもどれもどれも、今までの羽幌、そしてこれからの羽幌にはね、何が足りなくて、何を足してあげればね、もっといい町づくりになるのかっていうのを、自分は町長という立場で、伝えるべきだし、それを課題をね、解決していくのが町長の役割なんじゃないかなというふうに思いますが、そういう考えはございませんか。
町長、小林佐伯君。
課題について、おっしゃっているようですけれども、私自身としてはですね、再三になりますが、この7項目については、すべてが重要であります、どれが優先的というふうな考えは持っておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。
7番、小寺浩一君。
今回の、策定、町長も絡んでるんですけれども、ね、大事だから載せてあるんですよ。大事じゃないものは載せてないわけで、もちろんすべて取り組めばいい町になるのは確かなことなんですよ。だけれども、今の段階でですよ、何が重要か何が課題かっていうのをしっかりと持っていないと、なんちゅうんですかね、なんというか、課題認識っていうか、それが十分じゃないんじゃないかなというふうに私は感じます。時間がないので、次に行きたいと思います。2本目についてなんですが、自分はですね、あえてこの、項目を出して言いました。それは、町民の関心のあるという話題で、載せましたけれども、過去の10年間で大きな変化があったものについて、羅列してですね、評価と、今後について伺いました。その内容についてもそれぞれ結構差があるんじゃないかな。その評価についても、今後についても、そのものによってね、文章の多い少ないで判断はできませんけれども、そこでもまた開きがあるんじゃないかなというふうに感じました。商業施設についてもですね、第三セクターからですね、町直営の施設となって、その施設を、適切に運営することで、町民に必要とされる地域コミュニティづくりを、その建物を通じてですね、しようとされた、目的としてあると思うんですよね。ただ、それが具体的にね、この計画の中に反映されているか、またはその、ために新たな計画があるかといえば、自分は載っていないと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。この計画の中には、それに対しての個別計画がないんですけれども、そういうものについてはどのように進めていくつもりでしょうか。
町長、小林佐伯君。
はい、商業施設でございますけれども、南三条二丁目ですか、あそこを言うと思うんですけれども、現状では町民の方が買い物に来てこられて、それを維持していくというようなことが必要であろうというふうに思っている。特に、どういったことをするとはということは、これからの計画としてはですね、改修等は当然、出てくるでしょうけども、そういうこともですね、その時期時期聞いて、やっていかなくならないということでございます。
7番、小寺浩一君。
施設の管理については、管理でいいんです。ただそれについて個別計画、これだけではないんですけれども、具体的にね、それを通してどういう計画でやっていくというものがないものが、これに限らずたくさんあるんですよね。そのないものに対してはどういう処置をね、していくんでしょうか。
町長、小林佐伯君。
大変 答弁が足りなかったようですけれども、計画がないからこれからしていかないかというとそういうことではなくてですね、先ほど申し上げました、維持していくということでですね、この地域コミュニティづくりに努めてまいりたいということにつなげていくとそういうことを考えておりますので、今後ですね、また商工会等でね、協議の中でこういうものをやりたいとやっていきたいというようなことが出てくれば当然それは進めていかなきゃならないし、そういうふうには指示しております。
あの小田浩一君、
まあ、そういう個別のことには今先ほど町長ね最後の方にそういうことについては指示していると、全体の大きな中ではあまり指示は出さずにこういう個別のねことには指示を出していくっていう策定の方法だ、まあ、それ自体も私は納得はいかないんですよね。それとこのコミュニティに関してはですね、答弁の中では、まあ、複合化施設を、まあ、運営管理する中でっていうふうに書いてあるんですけど、原文の中では商業者、ね、小さい、小さなそういう商業の方々が、まあ、町民に必要とされるね、そこの中心市街地なのかっていうふうな書き方をしてるんですよね。だから自分はその施設の活用っていうところとね、商業者の活動っていうのが、まあ、どうも中身とですね、今日の答えと答弁とまたちぐはぐなのかなというふうに思っています。ちょっと先ほど少し中途半端になったとは思うんですけど、まあ、町長にお伺いします。これ今回は実施計画っていうのをね、各個別計画に移すと、そっちを優先するんだということで、具体的な実施の計画はここには載ってませんよね。で、計画があるものはいいんですけれども、ないものについてはどのように、進めていくんでしょうか。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。ですね、現行の6次計画につきましても、実施計画部分、まあ、今ちょっと中止になってるんですけども、その実施計画部分、まあ、ソフト事業っていうのはあんまり載せておりませんで、ハード事業を中心に載せておりました。で、まあ、7次計画につきましてはそれぞれもある現行でもうすでに持っている計画ですとか、そういった部分の方に、まあ、実施計画、現行でいう実施計画の位置づけのような形にしまして、で、まあ、その事業ごとにですね、また新たに計画が必要になってこれば、その都度、まあ、事業ごとに考えていければなというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
自分の心配しているのは、ね、計画各詳細な計画は各計画に任せる、個別計画で対応するというのはいいんですけれども、あるものはいいんですけど、ないものまでもね、例えばこの、新しいところのやつをすべて削除してですね、するっていうんではなくて、ないものに関しては今まで通りね、こういう具体的にこういうふうにしていきますよっていうふうに、指示、明文化した方がですね、町民にとっては分かりやすいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、町長はそういうふうには思いませんか。
町長小林久彦君。
はい、私はそこのところはですね、明文化するよりは少しあれですね、自由度を持ったというか、これからこのコロナでどういうふうな世の中になっていくのか、またそういうこともわからない時代に変わりましたので、そういう部分でいろいろと困るかなというふうに思っております。
7番小寺浩一君。
コロナはここ 2,3 年の話であってですね、それをね、これから10年間コロナがあるかもしれない、同じようなことがあるかもしれないからっていうのは理由にならないと思うんですよね。10年前もこのコロナのことも含めて分からなかったわけですから、それでもしっかりと、明文化させてね、対応してきたわけだから、コロナが理由で書くことでね、まあ、その通りにならないよっていうふうには、自分はそういうふうには考えてません。まあ、個別にまた言いたいことはたくさんあるんですけれども、 まあ、例えば名誉についてはですね、総合的な見地で方向性を示してまいりたいと、自分はその方向性を示すのがこの振興計画だと思うんですよね。どういうふうに10年間、していくのかと。ただ、この中では、畜産としての位置づけだけしか載ってません。ただ今回の、答弁の中ではふるさと納税ですとか離島振興、観光振興にも、まあ、寄与しているよと、それについて、まあ、方向性をね、総合的な方向性を、まあ、自分は載せるべきだと思います。それが観光なのか離島振興なのか、まあ、それか、まあ、またがる大きなものなのか、それも踏まえて、方向性はね、しっかりとこの10年間の方向性として振興計画に盛り込むべきだと思います。また、まあ、宮坂デパート周辺ですけれども、これも10年前には、まあ、予想はしなかったことだと思います。空き家対策等の、計画もありますけれども、まあ、宮坂周辺でもですね、さまざまな建物が崩壊の危機にあって、まあ、なんていうんですか、バリケードをしたりだとか、そういうところがただ10年前には考えられませんでした。ただこれから10年後には今以上に増えていく、今以上に老朽化するっていうことが、まあ、想像はつきます。ただ、そういうこともですね、今回のことには、まあ、空き家対策で触れられているとは思うんですけれども、まあ、言葉としてね、町としてはどうしたいんだっていうのは載っていないわけです。まあ、これについて、まあ、今まで、まあ、名誉と、まあ、空き家対策含めたですね、安全対策についての町長の見解をお伺いしたいと思います。
町長、小林大君。
名誉につきましてはここに書いてある通りで、こういうことでですね、やっていこうと思っております。それから空き家対策につきましても、建物が不存在でということで過去にやってきた通りでございますので、町としては今、何か手を出すということにはならないと思っております。
7番小寺浩一君。
何回も繰り返して申し訳ないんですけれども、この振興計画の方向、方針目標の中には、この総合的な見地によりとかね、方向性を示したいということは、何も載ってないんですよ。どっちを、今ので言うとですね、どっちを信じていいのか、こっちには載ってないけど、今言ったから、そういうのがたくさんあるんですか。そこが、だから最初確認して、町長はこの内容をしっかり把握してるんですかと、この内容と今回の答弁とがあまりにも、まあ、違わない、それは省略してるんだって言えばそれまでですけれども、違いがあるので、その辺どうなってるかということをお伺いしているわけで、町長、もう一度お願いいたします。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。まあ、お配りした素案の方はですね、振興計画としまして基本目標と基本方針を示したという大きなものであります。で、今回の答弁は個別に、まあ、質問されましたので個別に答えたというところであります。
7番小寺浩一君。
まあ、大きな方針はいいんですけど、各、ね、分野でいくと、例えば名誉牧場については、施策方針の中で、ね、名誉牧場の効率的な維持管理に努めますというふうに書いてあって、まあ、今日の答弁でも安定した供給をするということでね、まあ、まあ、管理をするということなんですけど、それ以上に、今回新たに出てたのが離島振興だとか観光だとかふるさと納税の返礼品と総合的にね、今度方向性を出しますよっていうことも加えて出てるわけですよ。そういうのがあるんであれば、まあ、載せるべきだし、それをあえて載せなかったっていうのは、うん、そういうのを具体的に載せた方が町民は分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。時間がないので次に行きたいと思います。庁舎についてですが、せっかくですね、検討会議を開いたんですけれども、中断していると。そして、まあ、今、公共施設マネジメント計画の見直しがあるので、その中で調整するということですけれど、先ほど何度も言いますが、公共施設マネジメント計画というのはこの、総合振興計画より下位にあるものなので、そのマネジメント計画によって動くものではなくてね、町として振興計画の中で 庁舎は防災基地なんだとか、そういう面でそこは歌ってですね、そしてだから、公共施設のマネジメントでも調整をしていくもんだと。ただ先ほどの答弁だと、あくまでも公共施設マネジメント計画に沿っていきたいんでっていうと、自分は違うんじゃないかなと。まずこの振興計画の中で庁舎はどういうあり方があるんだっていうのをしっかりと示すべきですし、まあ、防災っていう、面でもね、どういう位置づけで、だから公共施設マネジメントで計画として実際どうしていこうかっていう順番が逆なんじゃないかなというふうに思うんですが、またあと検討委員会をね、中断した、これは駒井町長が中断されたのかどうか分からないですけども、これは、公共施設のマネジメント計画をね、見直す段階とは別にね、きちんと会議を再開すべきだというふうに思うんですけれども、前回ですかね、さまざまなやり取りの中で、町長としてこの庁舎の在り方についてね、方向性を出すということで伝えられているので、まあ、あと任期までだとあと1年しかないわけで、その中で会議も開かないでですね、どういうふうに方向性を出すのかなというふうに思うので、その辺はいかがでしょうか。
総務課長鶴賀哲也君。
はい、お答えいたします。庁舎の在り方につきましては、確かに町長 の過去の、まあ、一般質問の答弁の中においても、まあ、任期中に方向性等について、まあ、策定していきたいというような考え申し上げているところでございます。で、まあ、検討については答弁の中にも触れさせていただきましたが、まあ、検討チーム、検討会議、そういう中で過去に、まあ、やってきたところでありますが、一旦その複合化等の関係もございまして、一旦検討中断をしているということがございますが、もちろんこれからですね、その庁舎の在り方についてまた再度検討し始めていくという考えでございますが、結局その景気的なものも莫大な額になると思いますので、その辺はマネジメント計画の見直しもしているところでございますので、その辺と並行しながらですね、検討しつつ、またそういうマネジメント計画の中においてもこれから数年は大型の公共施設事業も控えておりますので、その辺の調整もしながらですね、並行して検討していきたいというふうに考えております。
7番小鳥光一君。
はい、ぜひですね、その調整を待ってとかではなくて、協議はですね、いつでもできるわけですから、それもしつつですね、同時並行で進むということの、やり方もあるんじゃないかなと思いますし、庁舎の位置づけもやっぱりこの10年間で決めていくべきじゃないかなと思うので、ぜひ振興計画にも盛り込むべきかなというふうに考えております。続いて質問3と4についてですね、まあ、町民のアンケートと、まあ、議会のアンケートということで質問しました。まあ、アンケート結果は、委員会の方で、報告がありましたが、各課に寄せられた意見はないということで、まあ、当初ですね、3月に聞いたときでは、町民のアンケートとパブリックコメントと、を踏まえて、あとですね、課に寄せられた意見を踏まえて、草案を作っていきたいということだったんですが、パブリックコメント、あと課に寄せられた意見というのはゼロということで、まあ、町民アンケートが、まあ、重たるこの草案の、まあ、評価ですとか、課題の一つになるのかなというふうに思います。で、3月時点では議会のアンケートの取り扱いについては一言も触れられていませんが、いつから議会のアンケートをね、まあ、応用するとか活用しようというふうに考えたんでしょうか。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。議会のアンケート、去年の、まあ、秋口といいますか、今頃の時期だったかなと思います。で、そのまあ、アンケートの目的がですね、広く町民の意見を聞き入れるというような趣旨で実施されたというふうに認識しておりますので、その段階からはどういった意見が来るのかなというようなことで意識はしておりました。
7番小鳥光一君。
議会のアンケートを、ね、活用していただけたというのはとても嬉しいことなんですが、もし、まあ、昨年の秋に、ね、出したものであれば3月の時にも、ね、それを活用したいということで、まあ、町長の口からあればよかったなというふうに考えています。続いてですが SDGs の関係です。今回ですね、初めて、それを、まあ、盛り込むということで、伝えられたんですが、なぜ今となってですね盛り込むのか、そのためにはねやっぱり詳細な計画、 SDGs に関する計画、例えば下川町とかですね、きちんとした計画で、やっているんですけれども、羽幌町ではそういう計画を作る予定はありますでしょうか。
地域振興課長、清水聡君。
はい、お答えいたします。まあ、現在のところですね、これに特化した計画というようなものを、の協議には至っておりません。
7番小寺浩一君。
はい、ぜひせっかく載せたのであればですね、計画も含めて実効性があるものにしていただきたいなというふうに考えております。続いて6番目の質問ですが、10年後、先ほども町長が7つのですね、項目について、充実発展した町になるということですが、ちょっと言い方を変えます。町長はどういう町づくりをしたいと考えていますか。お願いします。
町長、小林佐伯君。
はい、10年後については6点目のことで、ここに書いてあるとおりですね、基本目標のとおり基幹産業、行財政、医療介護福祉、教育文化交流防災、自然環境、土地利用、住環境と項目について、振興発展した町にしたいというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
自分はですね、どういう町にしたいか聞いたので、まあ、こういうちょっと抽象的な答えだったので、あえてどういう町づくりという観点でですね、どういう町づくりを目指したいかということで伺いました。第6次計画では、ちょっともうご存知であると思うんですけど、3つの基本目標、安全安心で魅力ある暮らしができるようできる町、あと町民主体による共同による町づくり等をですね目指した町づくりを掲げられました。そして第7次のこの項目では、町長、まあ、町長が書いたのか思いはどうか分かりませんが、住みよい活力のある町づくりを目指したいというふうに書いてあるんですよね。町長はそれはそういう町づくりを目指すということでここに書いてあるんでしょうか、それともまあ、課に任せてあるので、課が、まあ、勝手に言ったら変ですけれども、その辺はいかがでしょうか。
地域振興課長、清水聡君。
はい、すいません、まあ、我々も素案配っておきながら 1ページ1ページ全部暗記しているわけじゃなかったので、8ページの下の方ですね、計画策定の目的という部分の一番最後で、住みよい活力のあるまちづくりを目指した新たな方向性を定めるものですというふうに言う、まあ、これは我々地域振興課の方で作ったものです。
7番小寺浩一君。
時間がないので簡単にしたら、これは地域振興課で作って、町長はこれを目指していないということでいいんですか。町長の口からは、ね、そういう言葉は一切出てなかったんですよね。で、課長からも地域振興課でこう書きましたと。その辺はいかがでしょうか。もう時間がないのでお願いします。
町長、小林佐伯君。
はい、担当課から見せられてそのように感じたところですけど、覚えてなかったわけで、目指してないわけではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
何度も言いますが、覚えてない、忘れたという言葉をこの議場でこの一般質問で言うのはどうかなというふうに思います。その点についてはどうですか。
町長、小林佐伯君。
大変、失礼とは存じますが、覚えてないものは覚えてないと答えるしかないです。悪意を持って言っているわけではありませんので、ご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
はい、とても残念な今回いっぱい質問だったと思います。特に今回の素案については自分も、とても大事なものだというふうに認識はしていましたが、その質問と答弁のやり取りの中で自分はとても残念な答弁が多かったかなというふうに思います。 本当は触れたかった内容はもっとあってですね、ただ、今回の6時と7時を比べると自分は、6時はですね、町民主体による、共同、町民と一緒に取り組むんだという町民主体の計画だったと思います。ただ今回はその文言はすべて削除されています。町長もご存知だと思います。なので、これから10年はね、これを見る限りでは、行政主体、町長が主体となった、町づくりになっていってしまうんじゃないかなというふうに懸念しております。最後の質問になります。7番でも述べましたけれども、これからも、町長並びに、役場の職員含めてですね、町民や議会と、答弁の中にあった通り、強調してですね、この振興計画だけではなくて町づくりのためにぜひ強調してね、一緒に取り組んでいくような環境づくりを、作っていただきたいな、と今以上に作っていただきたいなというふうに考えています。最後に、町長からですね、町民また議会との関係、今後ね、さまざまな場面で強調していかなきゃいけないというふうに感じますので、その辺について再度答弁をいただきたいと思います。
町長、熊井久井君。
はい、これから今までもですね、一般質問あるいは協議会、委員会、常任委員会等でもですね、各担当がご説明に上がったりですね、ご意見を伺ったりしてきておりますし、今後もですね、その関係については変えるつもりもないし、変えれるようなものではないというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。